こんにちは。これはバナナブレッドのラジオなどと称してやっている会社員が部屋で一人でマイクに向かって日記のような独り言を話すポッドキャストを神奈川県川崎市の片隅から月に一度お送りしているものなんですけど もう7月も半ばになってしまったんですが、実は6月分をすっぽかしてしまいましてすいませんでした。別にですね、誰かから言われてお金をもらってやってるわけでもなく、自分で決めて好きにやっているので、好きな時にやればこちらのさじ加減でやっていいかなと思いつつですね、最近はちょっとポッドキャストをやる余裕というかテンションというかがなくて仕事もですね、出張に行かせていただいたりとかですね、なかなかこうマイクの前に座る気持ちを作れずちょっと遅れてしまいましたけれども、すっかり暑くなってしまいましたね最近は。もう梅雨明け間近という感じですけど、いやいやいや、ちょっとですね、頑張っていきたいなと思いますけどね。いつも聞いてくれてありがとうございます。前回からの差分お話できたらなと思うんですけど、前回何話したかなっていう振り返ると、数十年ぶり、子供の頃から数十年ぶりに歯医者に行って虫歯が発見されたという話をしたかなと思うんですけど、その後無事にですね歯を抜きましてちょっと怖かったんですけど、本当に歯医者に行って抜きましたね。ただ思ってたよりもずっとスムーズに歯を抜くっていうこと自体は終わって、痛みも、まあ、麻酔をもちろん打ってもらったんですけど、全然トータルで見て歯を抜いたことに関して何か自分に痛いって感じることは一切なかった。歯医者のその院長先生が私は歯を抜くのが得意ですよとご自身でおっしゃってたので、まあ、そこについては何もちょっと心配はしてなかったんですけど、まあ、自分はその歯の素人なものでちょっと分かんない中でも、まあ、すごく最善を尽くしていただいたかなと思いますね。本当にこの場を借りてありがとうございました。歯医者の先生にお伝えしたな、まあ、このポッドキャストを聞いているはずがないんですけど、抜いていただいてありがとうございましたなと、ありがとうございましたという気持ちをお伝えしたいんですけども、リクライニングするその歯医者の椅子に座ってグイーンってこう自分の体が水平になって天を仰ぐ中でタオルで目隠しをさせられて、強い光を浴びながら、あの院長先生が僕の口の中にガーゼをあてがって、麻酔が効いた歯はそこで感覚を失っていて、そこに何かがあるという感覚だけなんとなく感じつつも 暗闇の中で口の中に誰かの手が院長先生の手が入ってきて、グイッグイッグイッとこう2回強く左の方を力をかけたところ、コキッという音がして歯は抜けましたね。僕は誰かと殴り合いの喧嘩をしたことが、まあ、人生でないんですけど、これまでもし仮に誰かに左頬を強く殴られたとしたら、こんな風に歯が抜けるんだろうなっていうくらいのコキっていう音が口の中に広がって、歯が抜けるとはこういうことかというのを体験できましたね。それでリクライニングの椅子がウィーンと上に上がって、はい、ゆすいでくださいってこう目の前に差し出された水でこう口をゆすぐと、感覚のない口元から自分の血がダラダラと流れていて、でそれで、あ、やっぱり歯が抜けたんだなと実感したというか、歯は抜けられた歯はその自分の右隣のワゴンステンレスのワゴンの上に乗せられていって、すごく真っ黒でしたねめちゃくちゃ虫歯、もうこれは真っ黒な歯なんで抜かなきゃですねって言われたから抜いたんですけど、改めて自分の親知らずを見て、まじまじと見つめてみると真っ黒の歯で、これはちょっといろんな自分が医者にかかるときにやってしまうことなんですけど、その、まあ、お医者さんって自分も含めてたくさんの患者さんを一日見て対応してる、接客してると思うんですけど、なんかこうその中でも自分はいい患者になりたくなってしまう傾向があって、なんていうか、なんか同じことの、わかんないですけど、自分は医者じゃないのでもし繰り返しの中だったら、なんか自分の番の時ぐらいはこう医者さんにやりがいを感じてもらいたくなっちゃって、それで、まあ、ありがとうございましたとか強めに言うようにしてるし、その歯が、真っ黒の歯を見た時も、うわめっちゃ黒いですねってこうリアクションを取ったことによって、まあ、先生が、あ、いいリアクションですねってこう褒めてくれたのでそれはすごくなんかこういい患者になれたんじゃないかなっていう気がしてちょっと嬉しかった。なんていうか、患者としての責務を果たせたような気がしてなんかこう、まあ、考えすぎかもしれないですけど、すごくいい、良かったなっていう、その患者っぽい振る舞いができたなっていう気がずっと何を話してるんでしょうか。そんな感じですね。歯を抜いて、抜いた歯は歯が抜けた後はそこが空洞になってるんですけど、先生によると大体半年ほどで自分の肉が、歯茎がこう少しずつその隙間を埋めて自然と隙間はなくなっていくとのことなんですけど、まあ、今はその空洞がある状態で生活をしていて、歯磨きをしていると、まあ、食べ物が塊になった食べ物がその空洞からよく出てくる。まあ、いわばちょっとしたポケットになっていて、 そこに今日食べたものが詰まって歯磨きの時に出てくるみたいなことになって、それで抜いた後のことを、抜いた後にそうやって食べ物が出てきたりすることから、ここに歯があったんだなっていう気持ちになるというか、その自分の口の中にいる時にはもうまるで存在を意識しなかった親知らずが虫歯になって、抜いてそこが空洞になったことによって、あいつのことを考えるあの日治療室で、歯医者の治療室でステンレスのトレーに乗せられて真っ黒になって驚いたあいつがいつまでも自分の口の奥歯にいたようなあの感覚が、あいつのことをやっぱりちょっと考えてしまうんですよね、その歯磨きをするたびに。曲がりなりにも十数年一緒に暮らしていた自分の体の一部がいなくなった、その不在の場所に食べ物が、まあ、今日も詰まって歯磨きで排出されるという、まあ、そういう奥歯の親知らずの思い出でした。ずっと何を言ってるんでしょうか。久しぶりにポッドキャストを撮るからちょっとよくわからなくなって、そうですね、と言ってもですね、別に話すことなんかないんです最近は何してんのかっていうと、やっぱちょっと仕事の必要に駆られて、やっぱフロントエンドのウェブのフロントエンドの勉強をすることが多いんですけど、こうしたいんだけどどうすればそれが書けるか、ヘッドレス CMS の API からコンテンツを持ってきて、それを Next.js でAPI から持ってきた情報をパースしてウェブページとして表示するみたいなところをどうやって書くかみたいなのをチャット GPT に書いてもらってるんですけどどうしたら書いたらいいか分かんないのをちょっとまず最初にチャットビッチ GPT に書いてもらって、でそれをもとに自分なりにソースコードを改造してですね、いわばチャット GPT とペアコーディングしているというか、一回チャット GPT にまず書いてもらったやつを自分なりにこう手を加えてみて、でそれをチャット GPT にリファクタリングしてくれますかっていう感じで、でそのリファクタリングしてもらうやり方を見ながら、あこういう風に整理できるんだって知って、でそれをもとにまた自分で書いてみて、でこんなんどうですかねっていうのをチャット GPT にこう聞くみたいな風に勉強をしていて、でそれはチャット GPT ってそのプロプラン、プチャーかプラスってやつか、チャット GPT プラスっていう、月額20ドル払うと使える、その言語モデルが なんか2つあるんですよね。その 3.5 ってやつと4ってやつがあって、で4は 3.5 よりなんか精度がすごい高い、モデルの持ってるパラメータの数が多いみたいなとこで、本当にびっくりするくらいなんかこう正確な、特にソースコードなんてウェブ上にありふれている、学習データがありふれているものについてはすごく精度の高いいいコードをいい変数とか関数とかそういう名前付けとかからもやってくれて、でそれを人間である自分がそのそれを見て勉強するみたいなこうやって書くんだっていうのを勉強して、でそれをまたチャット GPT に添削してもらってみたいなことやってると、なんかエンジニアと話してるみたいですね。チャット GPT プラスはその GPT-4 っていうのを使う場合はなんか3時間に25回までの制限があって、話しかけられる制限があるんですけど、ちょうどエンジニア1人なんかこう24時間でも話しかけられる、付き添ってくれる、好きな時に話しかけ、気軽に話しかけられるエンジニアが1ヶ月20ドルで借りられると思うと、なかなかこれは安いなっていう、すごくいい時代ですねマジで。もちろんあのコードは完璧じゃなくて、実際動かしてみたら動かないってことも結構あって、ただそれをどうすれば動くかっていうふうに自分で考えるっていうのも、まあ、ちょっと自分の使い方としては勉強になるし、あのなかなかいい利用の仕方をさせてもらってるなっていう感じがあって、それでそうっすね、最近はチャット GPT と一緒にウェブフロントエンドの勉強を続けているところですね。すごい、でもなんていうか、だいぶ最初に感じてた頃より AI に対する変 AI なんてみたいな気持ちは何が AI だ、怖いよ AI なんてみたいな、そういうなんかネガティブな気持ちは、 AI に対して否定的な気持ちは今はもうほぼなくて、なんか自分の力をエンパワーメントしてくれる存在として AI って寄り添ってくれるなっていう、結構 AI のことが好きになってきています。いや本当になんていうか、何からやればいいか分かんないときに、自分が全く触れたことのないような技術、ライブラリーとかもそうですし、なんかこう触ったことのないことをやろうってしたときに、今までってそれのチュートリアルをやってみるとか、あと Google でひたすら検索して個人のブログを当たったりとか、あとは、まあ、Udemy とかですね、なんかそういう動画の教材とかを買って実習してみたりとか、なんかそういうことをかなり結構しんどかったんですけど、チャット GPT はですね、なんかそこからもう何、まず最初に何をすればいいかというところからも教えてくれる上に、まあ、サンプルコードもついてくるみたいな感じなので、なんかすごくいい時代になったなという感じですね。うん、最近 そうですね、仕事も、まあ、もちろん仕事のソースコードは外部に漏らしちゃいけないんで、まあ、会社はですね、会社の中でも会社の中の規則として AI を使うにあたって の, ガイドラインみたいなのが設けられていて、でそれに沿った上であればチャット GPT も GitHub コパイロットも使っていいし、 GitHub コパイロットはもうライセンス払ってもらって月額自分の負担なくですね使わせてもらっているので、まあ、かなり福利厚生だなって感じることは多いんですけど、仕事でもじゃんじゃん AI に聞きまくってるし、ソースコードにコメント書いてじゃんじゃん保管してもらってやっぱり常にずっとエンジニア、 AI というエンジニアと一緒にペアプログラミングをしているような感覚があるので、やっぱりその仕事が奪われるっていう感覚っていうよりは、なんか本当にどう作るか、何を作るかではなく、作るものが決まってそれをどう作るかの部分はエンパワーメントしてくれる、サポートしてくれる存在なんだけど、まあ、この何を作るかみたいなところにむしろ時間リソースをフォーカスできるなっていう感覚がやっぱり強くなってきていて、だから仕事がなんかこう奪われるというよりは、誰がやってもいいような仕事じゃないところに自分のリソースをこうフォーカスできる、楽しい、なんか本当にこういろんなことが時間の問題でどんどん解決していくと思うんですけど、 AI が今足りないってことを いやこれから本当にいい時代が来るまあ自分たちの職業にとってはいい時代が来るだろうなっていう感じですね。そんな、なんかこう個人的にはそうかなり希望が持てる昨今ですね。怖いというよりは、ポジティブな感じですけど、あとは最近何があったかな。スレッズが始まりましたかね最近はもうスレッズに投稿しかしてない。ツイッター、僕何年使ったんだろう、2007年の4月あたりからツイッターやってて、だからもう15年以上、16年とかやってるんですけど、それなりに愛着があると思っていたサービスではあったんですけど、なんかやっぱその API 制限とか、その手前の Twitter クライアントの締め出しとかですね、なんかそのあたりからやっぱりちょっとオープンな場である魅力、なんかもう全然自分にとってはツイッターが別のサービスになってしまったかのような寂しさがずっとあって、スレッズのおかげでやっと見切つけられたなというか、もうスマホのそのホーム画面にもツイッターのめっちゃ DM たまに連絡がもらえることがあるんでTwitter でしかつながってない方とかから連絡いただいたりすることもあるので、念のために残してるけど、結構スレッズのおかげで Twitter とさよならできたなっていう見てますけどね、たまに見てるけど、もうだんだん見なく、スレッズの機能がもしこれから拡充されてウェブからも アプリだけじゃなくて PC、Chrome とかからも、Web からもこう投稿できたり、自分がつけたいいねが後で見返せたりとか、そういう基本的な機能が充実してきたな。それこそ Twitter なんか見なくても良くなるだろうなっていうので、ちょっとホッとしてるところを自分が。いるんですけど、 Twitter、 その前って友達と呼びたいんですけど、あえても何も友達だと僕は思ってるんですけど、その遠くの雷鳴さんっていう方っていう友達が1ヶ月か2ヶ月前ぐらいにそのツイッターもやめますってこう書いて、それからは一切ツイートしなくなってで、そのちょっとまた別の場で対面でお会いしたときに、あの自分一人しか入ってないディスコード、遠くの雷鳴さんが一人で入っているディスコードを見せてもらってでそこに今まで遠くの雷鳴さんがツイッターに書いてたような独り言がその一人しかいないディスコードに書かれているだから自分一人でツイッターを、一人しかいないツイッターを遠くの雷鳴さんがやっているっていうのを見て、本当にあ、この方はめちゃくちゃかっこいいなと思って本当に尊敬しちゃったんですけど、自分はでもどうしてもそれがなんかできなくて、ツイッターをやめるたいんだけど、もうこんな嫌な気持ちになることが多いプラットフォーム早く抜けたいって思ってたんだけど、なんかその機会がないときにスレッズはなんかちょうどいい、別にマストドンでもブルースカイでも何でもいいんですけど、自分にとってはその遠くの雷鳴さんにとってのディスコード、一人しかいないディスコードみたいなものが自分にとってはスレッズだなと思って、この機会にスレッズにしかもう投稿しないようにしようと思って、それでやってますけど、よくスレッズの話するときにホームの画面のフィード、タイムラインと呼ばれてた、今までツイッターで呼んでたところのフィードに自分がフォローしてる人以外の投稿が出てきてうざいみたいな話がありますけど、もうあれももはや自分にとってはそれでいいというか、あの別に期待してない、他の人の投稿が見たいわけじゃなくて、このツイッターから抜け出せさえすればよかったので、それで別にどうでもいいですね、それ読みたい、友達の投稿を読みたい気持ちもあるんで、今後の機能追加で自分がフォローしてる人だけのフィードが出ればそれはそれで嬉しいんですけど、なんか今は別に、ああよかった、やっと引っ越せた、よかったっていう気持ちしかないというか、だからその点でもまあいろいろありますけど、思うところはスレッズいいんじゃないかなと思って、あの iPhone のホーム画面の一番いいとこにアプリ置いてますけどね本当に止めどないつぶやきでしたね。聞いてくれてありがとうございました。暑いですけど、どうかお水飲んでいただいて、気をつけてご自愛ください。
ありがとうございました。